気まより。
ではでは、次のキャラクターの紹介に入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、次のキャラクターはですね、前回のパートのところで、紹介した、渡り京の、兄ですねとなります、渡り柊という、キャラクターでございます。はい、ということでこちらはまあメガネキャラで、クール系のタイプということでですね、まあこのタイプ、この程度のタイプは結構ね興味を、まあ、そそられる方も多いのではないかなというところなんですけれども、まあ柊に関してはまあ、その恋愛感っていうのがそういう強いかって言ったらそうじゃないのかなって思ったっていうか、あんまりその読めない感じっていうのが、こう、その感情をあんまり表に出すっていうタイプではないのかなっていうところで、まあ、その、相対に対してはしっかりと思っているんだなっていうところは、まあ、伝わってはくるんですけれども、もともとその幼馴染として一緒に遊んでいた頃も、もうその、京都はね、一緒に遊んでっていうことではあったかもしれないですけど、柊に関してはその遊んでるのを見ながら木陰で本を読んでいるとかっていう積極的にその遊びに関わっていくっていうところもではないっていう立ち位置だったんですけれども、まあ、だからそこに対してはその恋愛感っていうのがそこまで強いように見えずだけれどもっていうところで、まあ、ただねその結構キーになってくるところとしては、こう今回そのこの柊とそのソータがこう出会うタイミングでものすごいそのソータが恐怖を感じてしまっているというところで、まあ、このなぜ恐怖を感じるかは多分そのねこうソータの内々の部分ではあるので、まあ、そこはおいおいのこうお話をたどっていただけたらそこはちゃんと伝わってくる部分だとは思うんですけど、まあ、最初は本当によくわからないのでこちらとしてもなんでソータはこんなに、柊のことをビビってというか怖がっているのだろうかっていうのがね、本当にそこはわからないだからっていう状況だったんですけれども、まあでもそのね柊も柊で結構そのそこら辺は人間味の強いというか、まあそれは当たり前だよなというところで、まあ本当に大事にしていたソータにそんな態度を捉えたらちょっとっていう感じで傷つくみたいなところもね、こう描写としてはありましたけれども、ね、ちゃんとその総裁の、一応その柊がその前回のパートで言った通り、その渡りの家っていうのがその総裁を、になっているというところで、まあ、柊はその中でも一番まあ大事なポジショニングということで、祭主というものを務めて、まあ、神主さん的な立ち位置なのかなというところですけれども、まあ、その、総裁のあれこれを担当しているというところで、で、それ最初にね、出会ってからこその、仰々しさとか、まあ、神主的な格好もしてるからして、近づきがたいみたいな感じもありましたけど、まあ、ちゃんと普通に触れてみると、なんか別にそこまでじゃないんだなっていうところを、まあ出してくるところだったんですけれども、まあこのルートとしては本当にそのだから僕は本当にそのね、恋愛味がそんなに強くないっていう感じというか、あんまりその読めない感じがすごかったんですよね。最初そのだから、ソータに触れるタイミングっていうところの部分で、もう急にね、こう、奇跡的なことをしてしまうけれども、この意図は一体何なんだろうかっていうのが全くもって、こう、読めないっていうところで、なんかもう、ある種兄弟で、ま、反対だったんですよね。その、今日に関しては、まっすぐ、わかりやすい、こう、感情をぶつけてきて、それで、恋人関係になっていこうみたいなところで、話はあったんですけれども、まあ、こちらに関しては、まあ、かなりちょっとそこの部分がわからないなっていうところをね、こう見せられた、ところがね、結構大きかったなっていうところですので、実際本当に好きとかそういう感情があるのだろうか、何なんだろうかというのも、もう考えながらっていうところもありつつ、まあ、その個別ルート、この方に入っていくことで、その、柊が、もともと、その前、個別ルートじゃない、入る前か、共通ルートの部分で、軽くこう話題に上がってたんですけれども、その神隠しに、柊がねこうあったっていうお話が まあ一個ね出てくるんですけれども、その神隠しの真相とはいかにっていうことで、もう基本的にずっとそれに関しては口を割らないっていうこう姿勢をずっとこう強めてたっていうのがあったんですけれども、このルートではそこのその宗の核心についた部分っていうところが、まあ、ちゃんとしっかりとねこう描かれていくよっていうところ、まあ、ではありますので、まあ、そこら辺の部分がこう知りたいというところであれば、まあ、このルートをねまずは、まあ、がっつりというかやっていただきたいなと思うんですけれども、それとあとやっぱ重要なこうキーのポイントっていうか、この中のこのルートの中で結構大きなのが、本当に辛いなってめちゃくちゃ思ったんですけど、ソータについてのお話で、そのソータのね、親が亡くなってしまって、その、親戚を転々と、まあ言うたらたらい回しっていう形なんでしょうけど、されてしまったっていう中で、起こってしまった虐待的な描写ですよね。いや、あまりにもあれはひどいなっていう状況だし、すごく痛々しいなっていうところをすごい感じる部分でもありますし、こう何気ないこうパートの中でその好き嫌いをこうの話が出てたんですけど、その中でこうレバーは苦手だっていう話を聞いた時の、まあ、その部分ではそんな大層なことないんですけど、実際その本当の部分をね、こう聞かされたら、本当にひどいなっていうところで、でまあそれだけひどいことを受けていてもなお全然そういうことは大丈夫だから平気だからって言ってしまえるのは、本当にそこは心がどんどんどんどんと、もうなんだろうな、こう自分自身を守るためっていうところなのかもしれないですけど、どんどんこう感情を弱めてしまっていく、だからそんなことないって言ってしまうっていうところに、本当にきついなって思いもありつつ、それでいて一番辛いなって思ってたのは、そのまあこれは細かく本当に話しすぎはあれなんですけど、その、まあ、親戚のこうどちらかというと助けてくれた人がこういなくなってしまうっていう、そのことの方がよっぽど嫌だったっていう、寂しくなる、一人になってしまうことの方が嫌な、寂しかった、辛かったって言ってしまったところに、本当にもうね、もうなんでそんなにソータにねそんな目に遭わせられなきゃいけなかったのかなって思ってしまうぐらいの、いやーところだったので、もうつくづく本当その辺を見ていて、まあ、だからこそシュウはちゃんとそういうのを聞いて、ちゃんとそれはおかしいっていうことをちゃんと伝えて、それをなれないなっていうところをねこう言ってあげるところに、しっかりとソータを思う気持ちがあるんだなっていうこともね伝わりますので、まあそういうことで、若干だから最初はクールめでこうド S みたいな感じに思いますけれども、しっかりと心の中で温かさとかね、ソータに対する思いっていうのも、まあ、しっかり持ち合わせている、シュウというキャラクターをね、ぜひとも、攻略したいと思いましたら、ぜひともチェックしていただければと思います。
気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、ツイッターアカウントは、気まより。その他感想は、ハッシュタグ、気まよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。